今朝のお話は先週に続いて新選谷口正治法話集の第2巻、恋愛結婚母性をテキストとしてお送り申し上げます。
おはようございます。この前は恋愛結婚母性の本をテキストにして愛について話しておったんであります。その愛の話の続きをしたいと思うのであります。この本にはこう書いてありますね。愛にもいろいろの愛があることを知らねばならない。博愛中に及ぼすというような意味での人に親切を尽くすというような愛は別の意味を持っているのであります。そこに互いに全ての人たちが交わり合って性的でない愛情が交わされる。愛の位相にも位相というのは位、それから相は姿、愛の位位置ですね、どの位置にあるものがどういう働きをするという、でどの位置にあるものがどういう姿で現れるというのが愛の位相、位と姿です。その愛の位相にもいろいろな種類と段階とがあり、その位相に従ってそれぞれを混同せずに生かしていく。そこに人間の愛情の多種多様な美しさが感じられてくるのであります。何でも十把一からげにしてしまうのは間違いであります。成長の家の教えでは十把一からげに類似の事物を混同することを非常に排斥するのであります。こうでなければならないと多種多様あるべきものを一つに凝り固まらすのは頑固な見解でありまして、教養のない人のやることであります。愛にも位と姿、愛にも位相の異なるに従ってその営みが変わっていかなければならないんです。父子相関、父子、父と子が愛愛すると言っても、これは父子相関、互いに、性的に父子が結び合うというのはいけない。これはその愛の位相が違うわけですね。親が子を愛し、子が父を愛すというのも、それはそこへ持ってきて夫婦のごとくセックスをするというのはですね、これはその愛の位相にいろいろな段階があるということを、それをね忘れてみそもくそも一緒にしたということでありますからいけないとわけなんです。文化が発達しまして、いろいろな複雑なものがですね分かれてまいりますと、それをみんなごっちゃにしちゃったらね、もう秩序も何にもなくなってしまう。それでおのおのの存在がこう分かれて出てきたらですね、であるべきものをあるべきところに秩序整然とそこに荒らしめるようにするのが、これが文化の特徴であるというわけなんですね。天は天たらしめ、地は地たらしめ、種は種たらしめ、獣は獣たらしめ、教えの師は師の位相にあらしめ、弟子は弟子の位相にあらしめる。つまり相、相というのは姿形、相に従ってその位置を正しくするというのが文化の特徴であるというわけなんです。それで、お食事の時には食事の作法というものがあるしでね、あるいは糞便をする時には糞便をする作法というものがあるわけです。まあ、道元禅師なんかは川屋でどのようにして運行して、それを清掃するかというようなことまで詳しく書いておられるのでありますね。 それが本当の文化というものであるね。味噌もクソも一緒に食前に並べて、みんなこれは神様から生まれたもんだから、別に汚いことはないのであるなんて言うのでは、もう文化も文明もないということになるわけなんであります。で、姿に従って一応正しくする、そこにね、美というものが生まれてくるんです。で、生け花は生けるのでも姿に従って一応正しくするね。その時に、美しいなということが出てくるわけなんでありますね。茶の作法にしても、その姿に従ってその位置を正しくする、それで全てのものを姿に従ってところを得させるということがね、それがこの文化の発達でもあるし、人間にしては教養ある人間というのがそれなんですね。何でも好き走路をして、したいままに、乱暴なことをするのは、野生が発露しとってかえって人間らしいというようなことを言う人もあるけれどもですね、これはやっぱり野生が発達するのは野獣に近づいてくるということになるんだと思うんです。で、人間という、その高い生命の発達の段階においてはですね、そういう味噌もクソも一緒に、してはならないのであって、野獣も人間も一緒にしてはならない、同じ哺乳動物であるから、だから食欲も性欲もやはり野獣と同じにやってもいいじゃないかというようなことを考えるのはですね、これは人類の発達によってですね、だんだんと姿が優れたものになってくるに従って、それをどこに位置あらしめるかということ、これがね、文化の根本的な何と言いますか、ルールになっていると私は思うんです。それで、夫は夫たらしめ、妻は妻たらしめ、そのもの自らの天賦の純粋性が純粋に発揮されれば発揮されるほど立派になるんです、その人の生活が。夫は夫であり、妻は妻で、それをね、同じ人間だから、夫だって妻だって人間だから、何も奥さんが夫に手をついて物言わんならんことはない、女が優しい言葉を使わんならんということはない、なんていうようなことを言ってですね、婦人解放だなんか言っているけれどもですね、そういうようなのがね、文化をに逆行するのであると私は思うんです。そういう問題をこの恋愛結婚母性の本は、そういう根本問題を突き貫いて、この恋愛の問題も母性の問題も書いているのであります。それで、人間の世界も夫婦なら夫婦の関係が本当に純粋であれば、住む世界も清らかであって居心地の良い世界になります。住む世界が清らかで居心地が良ければ、衆が喜ぶから博愛衆に応用したことになる。その博愛衆に及ぼすのはセックスを衆に及ぼすんじゃないのであって、ね、住む世界を清らかにして、そしてみんなに居心地のいい、良き清らかな心になれるような世界を作って施してあげると、こういうつまり、もっと次元の高い愛をですね、展開していくのが、これが人間の教養であると私は思うんです。それでこの恋愛結婚母性の本の15ページにはこう書いてありますね。文化高く教養優れたる人間生活の特徴は、各々の天分が その位相に従って純粋に生かされ、純粋に生かされたる天文が相連関して完全な一大交響楽のように統一会話したる美を発揮することであります。そしてさらに転じてね、民族の問題がこれ書いてあるんですが、民族でも同じことです。民族にも各々の天文があります。あらゆる民族にはそれぞれ異なる天文があるので、それを生かすことによって人類全体に寄与することができるのであります。民族の純粋性を維持することは民族の体操を守ることにもなるのであります。民族がそれ自身の体操を守ってその純粋性を保持するということは性の純潔を維持することでもあります。性の混乱は民族の大敗の特徴でありますね。私はブラジル行きましたらね、ブラジルではもう大体ブラジルでは混血ということは当たり前みたいになっておりましてね、で、あらゆる民族が仲良く混血して、そして、異民族排斥とか黒人排斥とか皮膚の色によって、不平等な扱いをするとかいうようなことがなくなっているんです。そこへこの日本人がね入っていきました。ところが日本人は民族の純粋性を維持したいと言って、それで他民族と結婚することをね嫌っているんです。しかし私はね、それはいいことだと私は思うんです。日本民族には日本民族でなければならないところの特徴がある。もっともこの日本列島に住んでいる日本民族でもね、島から移住して、来た民族もあれば、朝鮮から帰化してきた民族もあって、そして、今の日本民族を形成しているのは事実です。けれどもね、それが大量にね入ってきたのでない場合にはどうなるかというとね、そういう異民族の性格とか特徴とかいうものがね、だんだん異物排泄の原理に従ってだんだん排泄されて、そして純粋化していくんです。それは我々の肉体の臓器でもね、それを移植するでしょ。移植するとこれは拒絶反応というのが起こって、しばらくは役に立っとるけれども、だんだん拒絶反応が激しくなって、せっかく移植した臓器を排泄して、それで生きられなくしてしまうというようなことがあるでしょう。あれと同じでありましてね、この血液とかこの異民族の裁縫とかいうようなものがこう入っておりましてもね、それはいつの間にかこの排除されて、それで元の大和民族の純血の血に変えるんです。それがもうあんまり激しくね、混血が激しくなってきたら、もうこれはそれは変えるようがなくなってしまうんですね。ですからブラジルみたいなところで混血が激しく行われる中で、日本民族もそれをやっておったら、日本民族っていうものがブラジル化されてしまって、日本人はブラジルにおらんということになってしまうんですね。それではやっぱり僕はいかんと思うんです。やっぱり日本民族は純粋な日本民族の血を、また魂を、その特徴を、それを維持しながら全人類の民になるような個性を発揮していかなければならないと私は考えるわけなんであります。それでいろいろのこのセックスの混乱というようなことがね、それがその民族の大敗ということにつながるんです。で、日本の国を守る必要はないじゃないかというようなことになってしまいましてね、これが非常に 僕は良くないと思うんです。日本民族は日本の国を守る、そして日本の国をいよいよ高く崇高なる文化の国にそれを発達させていく、それは西洋人がそうすることはできないんです。日本の文化をますます日本的にしかも美しく清らかに高めていくということを西洋人にやってくれと言ってもそれはできないこと、それができるのはやっぱり日本人でなければできないことだから、だから日本民族の血の純血というようなことは守らなければならないと私は思うので。